4ページです。町の宝発見。1月5日月曜日および3月2日月曜日に日野町地域おこし協力隊の委嘱状交付式を行いました。隊員には広瀬圭さん、西川美沙さんが着任され、移住・定住の促進、関係人口の創出と拡大に取り組んでいただきます。今回はお二人に日野町地域おこし協力隊になったきっかけや現在の思いなどを伺いました。はじめまして、広瀬圭です。私は U ターンで日野町に帰ってきました。日野町地域おこし協力隊になったきっかけは、幼い頃から地域の行事に関わることが多く、日野町のことが大好きでした。就職で県外に出てからも、いつか日野町で仕事がしたいと思っていたことから、退職を機に協力隊に応募しました。この3年間では日野町に関わってくれる人を増やしたいと考えています。日帰りのツアーなど、まずは気軽に来てもらうことから始めていきます。地域の方々とのつながりを大切にしながら、町の魅力を引き出し、実行力と柔軟さを持って地域の発展に貢献していきます。はじめまして、西川美沙と申します。名古屋市出身です。以前は名古屋市のホテルの宴会営業アシスタントをしており、若い時はホテルマンとして働いていました。日野町地域おこし協力隊になったきっかけは、地域貢献の仕事に興味があり、自分なりに役に立てることはないかと考えて、登録していた移住交流サイトから日野町の記事を見て、歴史や自然の豊かさに魅力を感じました。任期中は日野町の魅力を見つけ、つながりを作り、ここでしか体験できないようなことを発信していたいと思っていますので、よろしくお願いします。次です。町の花シャクナゲ観光が始まります。国の天然記念物に指定されている貝掛谷本シャクナゲ群落が4月中旬から開花時期を迎えます。今年も開花時期に合わせ、現地案内所の開設、特産品の販売を行いますので、ぜひ日野の本シャクナゲをお楽しみください。開花状況により内容が変更となる場合がございます。開花状況は日野観光協会のホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。問い合わせ先です。日野観光協会、電話 0748-526577。 以上4ページでした。5ページです。町の話題。まずは近江日野承認サミット。2月7日土曜日、綿向ホール2時で近江日野承認サミットを開催しました。当日は町内外から約150人が参加され、神津家田、芝田楽、締め太鼓、および日野祭り引山林型交流会の皆さんによる日野祭り林の演奏で開幕しました。滋賀県知事三日月大蔵氏を来賓に迎えた開会セレモニーに続き、基調講演では京都大学名誉教授の佐伯啓史氏が登壇し、日本型の経済・社会の継承のためには、私たちの先人・祖先への感謝が大切であることなどについて語られました。日野町長と現代版近江日野承認による心のトークセッションでは、近江日野承認の陰徳善治の考えの次世代への継承と時代の変化に対応したチャレンジについて活発な意見が交わされました。また、懇親会日野大当番仲間大寄り合いでは、日野商人ゆかりのお酒や郷土料理等を楽しみながら、参加者同士が交流を深めました。次の話題です。2月10日火曜日、南筆祭幼稚園で、4歳児、5歳児が在籍する西王子幼稚園と、 3歳児、5歳児が在籍する南筆佐幼稚園の交流会が行われました。はじめに4、5歳児が一緒に朝の会で挨拶をしたり歌ったりした後、全員が遊戯室に集まり、各園の生活発表会で行った劇と音楽劇、オペレッタを披露し合いました。劇中には鉄棒、縄跳び、跳び箱などをする場面もあり、披露した園児に大きな拍手が送られました。4、5歳児は発表の後も一緒に給食を食べたり、自由に遊んだりして交流をしました。両園は4月から休園しており、年度内の閉園が決定しています。この日が最後になりましたが、園を越えて友達と楽しく過ごし、子どもたちの笑顔があふれる交流会となりました。3つ目の話題、日野菜漬け入り和菓子、なおもい作り体験。2月13日金曜日、JA グリーン大見日野東支店で、同志社大学政策学部足立ゼミの学生チーム5名が考案した日野菜漬け入り和菓子、なおもいの和菓子作り体験が開催されました。当日は2部制で行われ、町内外から計15名が参加しました。講師を務めた特産品館伊勢島の堀口さんは、和菓子作りで特に大切なポイントとして、あんを生地で包む包あん、色のグラデーションをつけるぼかし、顔のパーツの配置であると話されました。また、あんに使用する日野菜漬けは、水分が残っているとあんが柔らかくなってしまうため、しっかり水気を絞ることが重要であること、練り切りは乾燥しやすいため手早く作業することも説明されました。参加者はとても楽しかった。完成イメージを持って作ることが大事だと感じたと話されました。なおもいは特産品館伊勢島の店頭販売のみとなっています。事前にお電話 0748525307 番でご予約の上、ご来店いただくことをお勧めします。以上、5ページでした。